ということでございましてね、
はい、
まあ8月のね、お盆もまあまあ最終盤終わってみたいな、
そうですね、
そんなんでございますけどもね、
はい、
情けないですね、相変わらず私もなんていうか、
なんですかいきなり、
あのね、やっぱりまあなかなかうまいこといかんというかね、
はいはいはい、
この前もね、8月の、3日ですか、
はい、
和歌山城周辺で、紀州踊りぶんだら節というね、
ありましたね、
和歌山市がね熱く燃える踊りが大会がございます、
はい、
祭りがありましてね、
うんうんうん、
矢田さんは行かれましたか、
ラジコくんですけれども、
あ間違えた、すごいもうナチュラルにナチュラルにこの人間違
えた、
ごめんごめん、一応も何も、うん、あのラジコくんは行きましたか、
音は聞きながら、はいはい、あの飲み屋さんに吸い込まれていきまして、
そうやな、
そう一応行こうかなって思ってたんですけれども、
行くったってね、そう連に入ってなかったら、
う
ん、まあ、そうそうね、
そう
踊ることもないし、
あのコロナ前とかはそのほんまに屋台でビールを飲むためだけに行ってたりしたんですけども、
縁日横丁ね、
そうそうそう、
なぜか和歌山放送の関係者に会う縁日横丁まあ今は会わないですけど、はい、去年一昨年ぐらいまだなぜか会う縁日横丁、
なぜかな、
素手でゴミ拾いみたいなねそういう感じありましたけども
そういう感じね、ありましたね、僕見たことあります、
そうでしょ、うんうん、
そう、それ行ってたんですけど今年はそれもなく、
うん、行ってない、
行ってないですね、
で僕は行ってましてね、
はい、
というのは飛び入り連っていうのがあって、
はいはいはい、
和歌山放送でもおなじみの、
うん、
ワンダーランドのね、
はい、
お二人がブンダラ特別大使になって、
はいはい、
うん、で前回火曜日で結構、まあ、まあ前からやけど結構紹介してたんですよ、うん、
はい、
でも私前回火曜日大好きディレクターということで飛び入り連一生懸命ワンダーランドの二人頑張ってるから、
はい、
学校回ったりとかね、
うんうんうん、
和光の子らと一緒に、
はい、
グッズ作ったりとか頑張ってるから、
はいはい、
まあ、僕もちょっとまあ見に行こうと、
うん、
まあ、僕大概そういうね出演者が頑張ってるものは行かないタイプなんです、
はい、行かないタイプ、
ライブ基本行かないです、
はいはいはいはい、
行かない
なんかちょっと番組で紹介したアーティストがライブやるからとかやって行くとかもない、
基本行かないです、
ない、あ、うん、
基本は行かない、たまに行く、
はいはいはい、
普通は基本行くたまに行かないやと思うんですけど
す、ね、
僕の場合は基本行かない、
はい、
今回はたまに行くパターン、
はいはいはい、
うん、去年時点で500人ぐらいは集まってたってことなんでね、
はいはいはい、
僕も見に行こうと思って、
うんうん、
で、一応その番組で紹介してた時間としては、
はい、
19時15分に、うん、和歌山市三木町の花月殿前、はい、旧花月殿前にまあ集合ということで、
はい、
僕その日はワイラーなどなどもろもろ終えて、うん、徒歩で6時半ぐらいに向かって、
はい、うんうん、いい時間ですね、
もう7時その15分ちょっと前ぐらいにはもう花月殿の前に着きました、
はいはい、うん、
で飛び入り連っていうね提灯があるんですね、
はいはいはい、うん、
あるんですねって、まあ、初めて行ったんやけど、うん、そうあるらしい、
らしい、
うん、らしい、ものの本によるとな、
はい、
うん、だからそこがまあやってくるやろ
う
と、
提灯、
うんうん、がで、はい、そこにまあついていきゃ本人らのコメントも取れるし、
うんうん、
岡山出身の、吉本新喜劇の重谷蛍さんも、
はい、
まあ来るということでね、
うんうんうん、
まあその辺のコメントとかも、
はい、
まあ、取れらなと思って、
うんうんうん、
もう結構待ってたんですよ、
はい、
7時15分過ぎてもね、
うん、
で他の連はねどんどん集まってくるんですよ、
はいはいはい、
僕の前にはねJC 連、
うんうん、
ね、青年会議所さんの連とか、はい、あと交通安全協会さん、
うんうん、
私今番組でいろいろお世話になってるんですけど、
はい、
交通安全協もう交通安全協会西支部みたいなね発表きたもう背中に交通安全って書いたね、
はいはいはい、
ご婦人方も集まってくるし、うん、道挟んだ向こうはねこの間番組でラビーナさん取材行ったんですけど、うんうん、イーナグループ連ね、あの話題の手前にあるでしょ、
はいはい、
初めて行ってもこの間取材で、
はい、あ、そうなんです、すごい、僕も行ったことない、
すごいなあそこ、
あそこ、ね、
びっくりした、
ね、うん、
そのイーナグループさんも写真撮ってますわ、
はい、うんうん、
で、ああどこかなと思って歩いてたら、うん、なんかね T シャツ姿のね、
はい、
親近感のあるグループがあって、
う
ん、あ、なんかここひょっとして集合場所か、はいはい、なんか一般人っぽい感じだったから、
うんうんうん、
パーって行ったら、
はい、
テレワカレンの集合場所でしたびっくりしました
一番近づいたらあかんところ、
そう一番近づいたらあかんけど一番なんかすごい親近感がやっぱり人間ってすごいな、本能ってあんねんな、その交通安全協会連の集合場所なんか明らかに交通安全協会なんですよ、やし、イーナグループも明らかにイーナグループ、
うん、
JC 連も明らかに JC 連なんですけど、
はいはいはい、
そのテレワカレーにスーッとなんかあそこか、あそこが集合場所かと思って行ったらテレワカレーやったんですよ、やっぱり同業、
やっぱり和歌山の民放はやっぱ集まってくるんです
ね、集まってくるの、びっくりした、ほんま、やばい、もうまっすぐ行ってくるっともう厳しそう返したらまさに、
はい、
くるっと刃物屋さんの方にもうね向きを変えまして、
はい、
ではその花月殿で待ってたんですけども、うん、全然誰も集まってこないですね、
おかしい、
でもう15分集合って言ってるのに20分、はい、25分、
はいはいはい、
で僕その時ね大きく勘違いしてて、僕飛び入り連やから一番最後やと思ってたんですよ、
あ、はいはいはい、
だからここで待っときさえすればね、
うんうんうん、
絶対最後やと、
はい、
全体が押してるんやと、
うんうんうん、
だからここで待っとけばいいんやと何も考えんと僕ずっと待ってたんですよ、
はいはいはい、
目の前をね有名ラジオリスナーの人が自転車で通り過ぎたりとかあるいはいきなりチェリーさんですから話しかけられたりとかね、
すごい人気者、
いきなり南美恵子さんの番組で話されて面食らったんですけど今言うその話と思ったんですけど言いたかったんやろな、
そうですね、う
ん、とか、いろいろ まあ、ドラマはあったんですよ、はいはい、あのゴミどこに捨てたらいいんですかって主催者と間違われたりとか市役所っぽかったんかな、
ぽかったんで
しょうね、どこがっぽいね、おらんやろ、
イベント屋さんっぽかった
イベント、あそれはそうやとおなじみのイベントファクトリーの杉谷さんも通り過ぎていきましたよ、はいはいはい、だから、まあ、ものすごくなんていうかこうドラマはあったんやけど、うんうん、もう肝心のワンダーランド来ないん、うん、ね、お二人
そこを待ってるのに
待って飛び入れんの全く雰囲気出てない、はいはいはい、全然飛び入れない誰も
はいはい、
それでね結局何分もあったかな、ね、40分過ぎぐらいまで僕待ってたんやけど、
ね、
なんかねちょっと離れた先にやっぱ同じように女性が待ってるっぽい人置いてて、はいはい、あれこの人も同じの待ってんちゃうかなと思ったんやけど、その人がバーって急いでどっか走っていったんですよ、
はいはいはいはい、
あれこれはやっぱおかしいと思って
ほう、
僕もそこで初めて出演順をね、はい、確認しようと思って、うん、確認したらね、うん、最後じゃなかったです、
えもう終わってた、
いや、うん、
やば
その時点でもう通過時間は過ぎてるんですよ、でやばいと思って、はい、急いでもう、走りました、はい、花月殿前から中央郵便局を越えて、はい、で、もう商工会議所まで来ました、
めちゃめちゃ走る、
市役所前もうゴール地点やんか、
はいはいはいはい、
そこにいてました、飛び入れ
間に合った間に合った、
ちょうどゴールしたところ
間に合った、
間に合ってなかったけどでもやっぱり飛び入れに規模大きいんでね、はい、まあなんとか、うん、そのゴール地点での声というか、まあ、音は取れたんですけども、
でもその時間ってことはその集合場所にチェリーさんついてましたよね、多分
後から聞いたところによると、はい、規模も大きくなってきたんで、はい、もう集合場所に着くまでに集合してもたんですって、もうだいぶ手前のとこでもう出発そのせなあかん時間帯になってしまって、本来の集合場所よりもだいぶ手前で集まってしまって、もう行かざるを得んようなノリになってしまったと、
なるほどなるほど、
いうことなんで、だからテレワカレンが、はい、まあ、僕出発して見てたんですけど、はい、その後なんですよ、はい、飛び入れんって多分ね、だから、うん、僕はテレワカレンから逃げてしまったんで
そうですね、そこでくるって回ってなかったら合流できたかもしれない、
そうなんよそうなんよ、動物的本能があれば、うんうん、もっとこう能動的にね、うん、あ次の順番何番かなとか、もっとあっちの郵便局の方にやっぱ行った方がいいかとかってしたらよかったんやけど、いかんせん
民放で集まるその本能はあるけども、
そうそうやね、肝心のタレントを嗅ぎ分ける能力はなかったという
悲しい、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と比企川須佐美局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。
ということでね、
はい、
リスナーさんからお土産もいただきましてね、
ありがとうございます、
これはですね、ラジオネーム守久兵衛さんから、
ありがとうございます、
信州へ行ってきたのでお土産ですって、
みすず餅、みすず飴、
すごい
飴をいただいております、
郷土菓子みたいなね、はい、なんとこれですね、前回金曜日らしくあれの皆様
へ、すごい、
あの人気番組って今同列に
バーターバーター
バーターバーターバーターかバーター多いからな、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。
それでは参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、はい、ということでマイクで直撃教えてチェリー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は
それでは参りましょう、今月の乃木坂ニュース、
いや素晴らしいコーナーですね、
ということでございまして、はい、今月も乃木坂46に関するお話をしていこうかなと思うんですが、今年も、真夏の全国ツアー2024が始まっておりまして、
うん、
今年の全ツアーですね、
全ツ、何なん全ツ、
全国ツアー
略して金釣りみたいな全ツっていうの、
全国ツアー略して全ツ、バースデーライブは略してバスラね、
あ、バスラな、バスラな、これ、テスト出るんやな、よしよしよしよしよし、
で今年は京セラドーム大阪とバンテリンドーム名古屋、そして聖地である明治神宮野球場の3カ所で行われるんですけれども、私先日初日京セラドーム大阪に行ってまいりました。
はいはい、言ってたね、チケット取れたって。
はい。で、私ライブ行くん今回で3回目なんですけれども、うん、初めて今回アリーナになりまして。
アリーナーの。
アリーナーの、そうです。
まあ、
アリーナー
ってやった。これ先月も言ってたな。ごめんごめん。浜崎あゆみの。ちなみにね、私の行きつけの和歌山市中之島の共栄市場にあるお菓子あるんですよ。はいはいはい、お菓子の宝箱って。はい、うん、の大将、うん、大将ってもうまだ若いで、はい、男前で、うん、僕とそんなに変われへんけども、はい、ちょっと年上の、うん、気にしてました
何を、
僕も坂道好きなんで、
あ、はいはいはいはい、
気になってますって言ってました。
あ、なるほど、うん、じゃあ今度グッズつけてあそこ行きますわ、
行って行って一人でパソコンに黙々と入力しながら
、うん、
行
ってました。でね、
うん、
乃木坂46のライブは基本的に、うん、アリーナの一番前からスタンドの一番上まで、うん、同じ値段なんです。同じ値段というか、そのチケットを買って
後から分かるのよね、
どの席に当たるか分かりませんっていう、
一番もスタンドのもうど後ろの可能性もあるわけ、
うん、そう、うん、ただなんか こ最近はその一番前 VIP 席専用とか
俺が座るとこやな
そうチェリーさん専用の席ね
誰も招待してくれへんどないなってんねんほんま
VIP 席ちょっと高い VIP 席とかそのまああの見切れ席、
見にくいところ
、見にくいところとかはまあちょっと、ね、あのさすがに別料金でっていう設定はあるんですけども、うん、基本的にはまあほとんど同じ値段です。うん、で、去年の夏のライブ神宮行った時は、うん、スタンドの前から2番目、
うん、
だからちょうどそのフロートと、うん、フロートに乗ってるメンバーと同じ目線の高さになるぐらいなんで、うん、もう手振ったら、
ちなみに神宮でしょ、野球でいうと一塁側三塁側外野内野どの辺におったん、
一塁側のベンチの上、
あいいとこやな、
ベンチの真上、
野球でいうといいとこやな、
そう、だからそのそうベンチの真上やったんで、だから前もすごく開けてたし、うん、めっちゃ見やすかった、
なるほどなるほど、
うん、ただ去年、前回2月に埼玉スーパーアリーナのバスラに行った時は、うん、スタンドの、
う
ん上から3番目やった、
そうやで言ってたな、
4階席の上から3番目やったから、そうやで、もうほとんど見えなくて、うん、双眼鏡を使って見てもなんかあんまり表情よく分からへんなぐらい
当たり外れ大きいやな、
ほんでその上手のほんまステージギリギリぐらいのところやったから、うん、そのモニター見るにもなんかめっちゃ横向かなかったから
首をグーッて曲げなあかんという
感じのところやって、うんはいはい、すごくしんどかったんです、
うん、
で、まあ、今回初めてのアリーナということで、うん、ただアリーナって、まあ、その座席表がわからないわけですよ、
そうね、スタンドはあるけどね、
ネットに出、うん、てるんで、その公式サイト見たら、うん、A 列ナンバーはこんな感じですっていう
のも、15みたいなね、
そうそう、うん、見えるんでいいんですけど、アリーナ見えへんので、うん、ちょっともう前回のそのね、前回ハズレ引いた経験があるんで、うんうん、その悔しさが、今回もどうしようって思っ言いながら、まあ行ったわけですよ、
うん、発見や、うん、
ほんで、京セラドームも大阪つきまして、京セラ一旦僕多分ね、就活の時のイベントで
合同説明会、
そう合同説明会
マイナビプレゼンツ、
そう MBS のブースに行った時以来の京セラドーム大阪やったんで、
クオカードくれんのあれ、
クオカードその時はくれへん、
あそうかな、
MBS の人事の人と話したなっていうのを思い出しながら、
MBS 以外はどこもあったんですか、
MBS 以外はどこもあったかな、
トガーゴムとか
でもなんかとりあえずなんか建設系とか
建設系
行くには
行ったと思う、大林
組とか、そうそう
そう、竹中工務店とか、
そんな感じ、あ
行った、奥村組土木工業とか、なぜゼネコンばっかりやねん
そこら辺行けたらもう安泰やって
ん
けど、
ほんでほんでで
ね、
うん、
まあそれ以来の大阪で、うん、まあ今回その球場部門に入るのは初めてなわけですよ、ほうほうほう、でしかもアリーナってことはまあグラウンドレベルなわけじゃないですか、
そうやね、
まあ、なかなか入れないじゃないですか、
まあ普段入られへんもんね、
そうそうそうって なって、まあその興奮してたわけですよ、
うん、
でそのチケット見ながらどの座席かなっていうのを見に行きまして、うん、着いたら今回も埼玉スーパーアリーナと同じく、うん、後ろから3番目やったんです、
はあ、はあ、
ただ今回アリーナっていうことで、
そっか、
後ろから3番目っていうと、うん、今回のそのドームのセットって、うん、まあ結構ツイッターとかも出てるんで、あえてもここでも言いますけども、うん、その前にまあメインステージ外野側ですね、うん、にメインステージがあって、うん、そこから花道がホームに向かって伸びてくるわけです、
ほうほうほう、
で途中でマウンドの上ぐらいにまあセンターステージがあって、うん、ほんでホームベースぐらいのところに、うん、まあバックステージがあって、ほんでちょっと左右に伸びてるんですよ、
うん、
まあ、だから T の形みたいな感じになってるような感じの、その最後のバックステージからその T に伸びたところの上手側の終点ぐらいのところの席やったんです、
いいじゃないですか、
めちゃめちゃいい席やったんです、ってことはその、まあ、まずバックステージはまず肉眼で見えるわけですよ、
お
う
お
う
お
う、まあ、バックステージってことは、まあ、その何スタンド側に向かって基本は歌ってるから、
そうや、ね、
まあまあ後ろ姿やけど、まあまあこっち向いて踊ってくれることもある、
そうやな、
でそのそこに行くまでの花道はもう全然もうめちゃめちゃ見える、
お
う
お
う、でその T になってるその上手の終点のところでも、
うん、
メンバーが踊ってくれるんですけど、
うんうん、
もうほんまになんかちょっと声かけたら聞こえるんじゃないかぐらいのほんまに近さやったわけですよ、
声かけないでください
かけないよ、
うん、
いやかけたな、あーわーとか言ったけど、
まあわーぐらいやったらいいけどね、
うん、ちょっととは言わへんでね、うんうんうん、っていうぐらいのほんまに近さやって、
うん、
これは当たりやな、
おーいいね、
なんか隣の席に座った人も話しかけてきて、うん、あここめっちゃいい席ですねみたいな感じで話しかけて
仲良くなるチャンスやな、
ねえ、うん、僕も初めて来たんですけど、いいですね、うん、って言って、うん、もうそれ以来一切言葉を発しませんでしたけど、
おー、発せへんのかい、うん、発せへんのかい
ちょっとあんまそこで仲良くなる自信なかった
なんでやねん、うん、
アリーナなんで、まあ、そのスタンドとはやっぱり熱狂度が違いますよね、
お、来た。なんか上から目線、なんかマウント取り出したよ。
そういうことじゃなくて、やっぱりその一体感じゃないけども、
そろそろ同じだって、同じグラウンドレベルに立ってるわけやもん。
そうそうそうそうそう。うん、ね、なんかその何、同じチケットでどの席当たるか分からんはずやのに、アリーナの方がなんかクロートが多いような
関係ないくじ引きやんなもんは
感じの錯覚に陥ってしまって
はいはいはい。
でだから、まあ、ちゃんとせなあかんなって思って、
ちゃんとせなあかんってなんやねんそれ
ちゃんとペンライト振ったり、はいはいはい、ちゃんとタオル回したり、
なるほど、
ちゃんとせなあかんな。
やっぱりステージと一体になるっていうのがよりこう感じられる。
そう、うん、ただもう そこら辺ちゃんとするけども、疲れるからもう誰よりも早く座ってましたけどトークに入った瞬間にさって座ってましたけど、
まあ確かにね、うん、
そうで、ただそのあれ、まあみんなメンバーバラバラ、チリチリバラバラになりながら、うん、
歌ったり踊ったりするわけでしょ。
歌ったり踊ったりしてるんです、うん、でだから僕の推しの久保しおりちゃんがね、うん、その花道で踊ってたりしたら、うん、まあ、一応ちょっと双眼鏡持って行ってるから双眼鏡で見てるわけですよ、はいはい、久保ちゃんの方、
はい、
ほならこの視界の端の方がなんかざわざわしだしたなって思ったら、うん、パッて逆向いたら、うん、そのフロートに乗って別のメンバーが、
うん、ぐーっと来るわけ。もう
この回ってんの、ほんまに近く手伸ばしたら届くんじゃないかぐらいの近くまで寄ってきてて、うんうんうん、こっちも見なあかんし、はいはい、忙しいわって、
なるほど、
思いながらもめちゃめちゃ忙しかったけども、うん、やっぱりめちゃめちゃ楽しかった
何その私の作文の子供の最後の疲れたけど楽しかったでじゃないんやで
って思った。俺も今言いながら思ったけど
、うん、楽しかった。
そう、ただやっぱね、なんかほんま久しぶりにその帰ってベッドに入ってからも、うん、
体がほてってな、
なんか幸せやったな今日って思いながらベッドに眠りにつくっていう、
ずっと頭の中にその流れてた曲がこだましてんのよな。
そう、
うん、ほんまにあるあるそういうのな。
帰りに難波経由で帰ってきたけども、うん、難波で全然晩飯にありつかれへんかったけども、
あれあんだけ店あんねんからなんかあるやろ。
なんか微妙な時間やって、うん、ほんでサクッと食べて帰りたかったんですけど、うん、できればちょっと一杯だけビール飲んでとか思ってたんですけど、
たよし行こう、たよし。
なんかでもその時間的になんか、うん、あんまり空いてなくて。
あ、そうなんや。
まあまあ、ただまあそこはまあ貴重な経験でよかったなって。
それ何曲ぐらい歌うの、あれ何時間ぐらい、何時会場開演なん。
2時間半。
2時間半、うん、ほな1時間にまあ10曲とは言わんか、
うん、
でも20曲ぐらいやんの。そんなや15曲ぐらい。
いや20はやります。
20もやんの、
うん、
MC やんの。
MC もあります。
へえ、20… 何しゃべんの。大阪みたいな、たこ焼き食べたよみたいな。
あるあるあるある。
そんな話すんの。
あるあるある。
和歌山も行きましたみたいな
それは言ってくれへんかった。誰も
何回電車で来たよみたいな
それも言ってくれへんかった。
あ、そう。
そう、ほんでね、うん、そう、もう一個ね、乃木坂で言うとね、もうちょっと喋っていいですか。
いいよ、
うん、まあそこでまあ京セラで貴重な経験をできたわけですよ、
うん、
でもうそれだけでも僕としては幸せやったんですけども、その4日後ぐらいに紀ノ国屋書店から謎の小包が届きまして、僕の手元に、
うん、
何やこれって思って、うん、開けてみたら、うん、僕先月ね、うん、坂口珠美ファースト写真集発売記念パネル展を見に行くために梅田に行ったっていう話、
言ってた言ってた、
先月したんですけども、うん、その時に写真集1冊買いまして、
うん、
その時その紀ノ国屋のアプリを見せてそれを買うと、うん、なんかサイン入り色紙をプレゼントっていうキャンペーンがあって、
サイン入り色紙、サイン色紙じゃない、サイン入り色紙、
サイン入りパネルか、そのパネ写真パネル、展示してたパネル
を
プレゼントっていう企画、20名様にプレゼントってやってて、うん、まあ当たらんやろなって思いながら、一応そのもうとりあえずまあ応募できるものは応募しとけって思って、
まあね、
応募したら、うん、その写真が当たって。
マジで
サイン入りの
やつ。なんなん、どんな、等身大のパネルですか。
でかいでかいで、A4 ぐらいの、 A4 で5センチぐらいの発泡スチロールにペタって貼り付けられてるような感じのやつなんですけど、うん、そこにちゃんとサインも入っちゃ
って、
ほんで僕その現場でその、うん、先月もちょっと言いましたけど、人通り多いところやったもんで、うん、写真2枚ぐらいしか撮れてなかったんです。その
パネル展の
パネル展って書いたその写真と、うん、あともう1枚その、うん、小籠包食べてる写真の2枚だけ撮っちゃって、
はい、なんか友ヶ島の写真みたいなのは撮ってない、
ね、友ヶ島の写真みたいなの撮ってない、
ね、あ、そう、
あれ撮ってない、
うん、はいはい、
でその小籠包食べてる写真がパネルになったやつにサイン入れたやつがうちに届いたんです、うんうん、
すごい。
その僕が唯一撮った写真、
あら
ー、その文言が違ったから、まあその展示してた実際のやつじゃなくて、そのサイン用にまた別のやつ作ったみたいです、う
ん
う
ん、はいはいはい、
それが届いて、直筆サイン入りのやつが。
いや僕ね、先月写真集もらったじゃないですか、
はい、
で悪いことしてなんか帯欲しいって言ってたやんか、うん、俺帯返してないわと思って気にしてたんよ。
ほんまや、帯まだ間に合うんで、また、
まだ間に合うんや
後でください、
うん、よしよし、それ気にしてて、まあええかと思って言ってけへんしと思って
そうそう、
1ヶ月ほったらかしにしてたんやけど、
そうそうそう、帰ってからそうや
っぱりなんか当たるんやな。
そうやっぱり応募したら当たるなって思って、
そうか、
またねその卒業してからでもねサイン入りパネルが当たって嬉しかったなって、うん、思いました。
あらいいですね、羨ましいです、いい夏休みですね。はい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
今脚光を浴びてます。
脚光を浴びてます。
はい、あのまあね、あんまりこうシャレにならんとこもあるんですけど、まあ今ねいろいろとあの防災的なところでね、はいはい、注目が集まってますが、うんうん、ですね和歌山放送の、
はい、
ヘルメット、
ほう、
よくテレビ局とかでね、うん、なんかちょっと地震があったりとかして、ね、ニューススタジオみたいなヘルメットかぶって、
はいはいはい、
ね、喋ったりしてますやん。 あれはまあテレビ局はあの照明がね、はい、ライトつってるんで危ないっていうところもあるんですが、うんうんうんうん、和歌山放送もですね、いつかな、ね、これいつっていう、ヤッホーワッホーって書いたステッカー貼ってたんで、
懐かしい、
多分50周年の時のだから今65周年、15年前のヘルメットあるんですよ。今それが、並べられてます。
まあ大事ですねやっぱりね、はい、備えは大事です、は
い、そうです。あれなんであるかっていうと、そのちょうど50周年の時ぐらいに、はい、結構ね県の総合防災訓練とかに参加したりとかしてたんですよ。エコラ号を持って行ってね、うんうん、覚えてますか皆さん、エコラ号
懐かしいな、
前のラジオカーです。
はいはいはい、
そういうのあったんで、その時に、シールペタッと貼っただけなんですけど、うんうん、それが今、会社に手の届くとこに置かれてますね。
大事ですね。
MBS マンスリーリポート、
あ、MBS マンスリーリポートね、僕まだ見れてないんや、
はい、MBS マンスリーリポートといえば、まあ、放送のマニアの方はご存知のような、はい、いわゆるね番組審議会報告ですね、各局あの番組審議会の報告番組っていうのがあって、
だから今誰でしたっけ、朝子さんでしたっけ今、
そう、西村朝子さん、なんで下の名前やねん、
朝子さんね、
西村朝子アナウンサーやな、朝子さん、はいはい、そうそう朝子さんよ、
はい、
月一番組審議会の内容を報告する、はい、番組があるんですが、うん、その番組でですね、まあ、よくある企画なんですけど、その新入社員のね、はい、特に新人アナウンサーの研修の模様っていうのは結構これも恒例企画で毎年やってるんですけども、
はいはい、
毎日放送さんはですね、今年川西美穂アナウンサーっていう新しい女性アナウンサー一人今年はね入社したんですね、
お綺麗な方ですね、
あ、そうですか、うん、でその、関学出身の、はいはいはい、私も調べました、
うん、
宝塚出身の、うん、研修をねしてる様子を、はい、まあ、密着みたいな、
はいはいはい、
で初泣きって言われますけど、うん、その様子で、その横に映ってるのが和歌山放送新入社員の関日向子アナウンサー、
素晴らしい、
関アナウンサーも見れました。
見やなあかん、皆さん YouTube でもまだ見れますので、
ああ見れますね、
見てください、はい、とも、
で、まあ、別にこれといって、まあ、研修してる様子やし、うん、メインはその毎日放送の川西アナウンサーなん で、
ね、
その関さん取り立ててここで言うことはないんですが、うんうん、研修の中にフリートークの研修もあるそうで、
ほうほうほう、
アナウンサーらにフリートークをしてる様子なども映ってたんですけど、こうフリートークの研修やったら別に和歌山放送でいくらでもやったらええんちゃうん。
そうですね、
僕なんぼでもしてあげるやんか。
そうですね、
フリートークの研修この番組毎週出てくれたらね、よっぽど研修になると思いますよ。
関さん聞いてます
か、全然会社が言ってけえへんの。
林には近寄らせ
る、近寄らせてあかんってなってんねん。ほんまそうやで、これ基礎情報なんで、まあ、和歌山放送にもしアナウンサーが入社したら、
はい、
MBS マンスリーリポートをチェックせよっていうのは、うん、すまん、さんさんの電話が鳴ってる、はい、もしもし、ですね、今あのサンスタの電話が鳴ったんですけども、はい、外線なんですけど、
はい、
世論調査センターからでした。
外線直接鳴るんですね、ここ
鳴る。まあ自動生成した番号にかけてますからね。
あ、そう、まあそうですね、はい、
そうだから新入社員が入ったら、
はい、
あれですわ、MBS マンスリポートチェック、ね、はい、でただ、毎日放送さんで新入社員がない年は、
うんうん、
毎日放送で研修ないっていうパターンもあるんで、だから角堂さんは TBS で研修やりましたよね。
お、あ、なるほどね、はいはいはいはい、
っていうこともあるんで、その辺はあの和歌山放送マニアは全員知ってると思います、う
ん、常識ですね、
常識です、うん、あの小田川さんとかも毎日研修やってますから。もうその時代から、
その時代からずっと続いてるんですね、
はいはい、それはもうだから50年来続いてることなんで、皆さん常識ですよ、
はい
はい、あとそういう意味で言うと和歌山放送で関さんといえば関徹社長っていう、ね、会社中興の祖、
中興の祖、
祖である関社長、
はいはいはい、
茨城県出身、うん、電通から新日本放送、
うんうん、
毎日放送を経て、うん、和歌山放送社長、
素晴らしい、
はい、 これ覚えて、これも基礎情報です。
そうです ね
会社中高の祖、関徹社長と覚えておいてください、うん、はい、はい、これ基本ですからね、はい、
関さん情報ないんですか、もうちょ
っと。関社長、
じゃあ、あの、ひなこちゃん
情報、ちゃんの情報は全然ない。関社長のモノマネは
いいね社長いいとか言ったな、中高の祖に対して。
中高の祖関社長のモノマネは松本元経理部長がうまいっていう。
じゃあひなこちゃん情報、
あと小林睦郎さんもね、結構ね、あの関社長のマネうまいです。関社長のことはもっとね研究した方がいいです。
そうですね、
怪しい動き、
怪しい動き、
ね、和歌山放送のね、あの総務部長でじいさんって言ってるんですけど、はいはい、部長ね、
じいさん、
ね、あの甲子園が開幕した日にうろうろしてて、社内を
ほう
やたらうろうろしてて、はいはいはい、普段総務の部屋にいてんのに、うんうん、なんか2階の部屋でフロアで2回ぐらい見たんですよ、
はいはいはい、
多分あれテレビで野球ついてないから見に来たいと思うんですよ
それはどっち、見たくて来たのか、それ取り締まる、
うん、見たくて来た、あの人智弁和歌山の OB やから。
そっかそっか、そ
う、ね、応援団出身やから。
そうです、ね、
絶対そうやと思うんですよ。
選手先生
そうやなかったら2回も降りてけえへんもん
総務の部屋にはないんですか、やっ
ぱテレビないです和歌山放送ほどテレビとほど遠い会社はないです基本僕らのラジオの情報で生きてますんで
そうですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川すさみ局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は1557キロヘルツでお送りしています。